今日は兵庫県弁護士会姫路支部門脇弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
これまで5回にわたって離婚をテーマにお話しいただきましたが、最終回は家庭内暴力、いわゆる DV についてお話を伺います。さて先生、 DV という言葉はよく耳にしますが、具体的にはどのような行為が DV にあたるのでしょうか。
はい、 DV とはドメスティックバイオレンス、つまり家庭内暴力の略ですが、
はい、
近年一般的には家庭内で起きたかを問わず、元夫婦や恋人など親密な関係にある者の間に起こる暴力全般に対してこの言葉が使用されています。
暴力はどんな理由があれ絶対に許されるものではないですよね、
はい、
防止するための法律はあるんでしょうか。
はい、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律という法律があります。
はい、
一般には DV 防止法と呼ばれています。この法律の名前の通り、配偶者からの暴力のみを対象としていますので、単なる交際相手やストーカーは含まれません。交際相手などからの暴力はストーカー規制法や刑法の規制しか設けられておらず、被害者保護としては不十分なのが現状です。DV 防止法に規定されている暴力の具体的内容については、被害者に対する身体的暴力のほか、その心身に有害な影響を及ぼす言動と定められています。
はい、
つまり直接体に振るう暴力だけではなく、言葉の暴力や経済的暴力なども含まれます。
実際にはどのような DV がありますか。
まず体に直接的に振るう暴力、
はい、
物に当たるという物理的な暴力、これらの他に罵る、脅すなどの心理的虐待、仕事に就かせない、生活費を渡さないという経済的な締め付け、性行為の強要や避妊へ協力しないなどの性的虐待など、さまざまなものがあります。
どれも想像しただけで辛くなってしまいますね。なぜこのような DV が起こるのでしょうか。
はい、夫婦や交際相手といった親密な関係にある者の間では、どちらかが相手より優位な立場にあることがあると思うのですが、一方が相手を支配しようとする過程、つまり言うことを聞かせるために DV が用いられます。
やはり女性の被害者の方が多いんですか。
そうですね、被害者のほとんどが女性です。男性は女性より身体的に優位であるほか、経済的にも社会的にも意識の上でも優位に立っていることが多く力を持っているので、たとえ女性に暴力を振るわれることがあったとしても、いつでも自分の意思で女性との関係を解消できます。一方女性の多くは男性より身体的に劣りますし、男性の収入に頼って生活したり子供を育てたりしているので、暴力を振るわれたからといって簡単に別れる決意ができず、暴力を受けながらそこにとどまってしまいます。
誰か周りの人が気づいて助けることはないんですか。
DV は家庭内で行われますので、
はい、
被害者が周囲に助けを求めない限り難しいでしょうね。
そうですか。
しかも私が相談を受けた方の多くは、夫から暴力を受けていることが世間にバレては世間体が悪い、自分さえ我慢すればいいと考えて離婚を決意するまでは周囲に隠す傾向にあります。
それでは被害者は長い間暴力にさらされて相当なダメージを受けるんでしょうね。
はい、暴力は被害者の尊厳を傷つけ、人格を否定し、恐怖感や無力感を植え付けます。それが繰り返されることで、被害者は加害者の顔色を常に伺い、刺激しないように神経をそばら立てて生活するようになります。ですから暴力を受けている瞬間だけでなく、常に人権侵害を受け続けて精神的ダメージを負うことになります。その結果、うつ病などの精神病を患ってしまわれる方もいます。
なんとか加害者に自分の過ちに気づかせて DV を止めさせることはできないんでしょうか。
難しいですね。被害者に謝罪して絶対もう暴力は振るわないと約束したのに、約束を守らず暴力を振るい続ける人はたくさんいます。
そうですか。
また DV の加害者は被害者や子供に対する所有意識、支配欲が強く、暴力についての加害意識、責任感がないので、暴力を振るって気が済んだ後に表面上反省しているように見せても 実際は改心していないことがほとんどだと思います。
それでは被害者はどのように対処すればいいのでしょう。
加害者の元を去る決意ができたのなら、まず加害者の元を去り、加害者から何を言われても加害者の元へは帰らないことです。
はい。
もしかしたら今度こそ改心してくれるかもと期待して戻ると、加害者は今回の程度の暴力では夫婦の絆は切れないと確信し、もう一段エスカレートした暴力を吹くということも考えられます。
なるほど。では加害者と別れる決意ができたとき、特に気をつけることはありますか。
被害者が加害者の元を去るとき、加害者は被害者を引き止めようと必死になります。その時が最も危険な状態になります。
はい。
そこでまずは一人で悩むのではなく、周囲に相談して協力者を探してください。
どこに相談に行けばいいんでしょう。
まずは両親や友人でもいいです。
はい。
ただ彼らが DV について多くの情報を持っているとは限りませんから、
ええ、
DV 専門の相談窓口にぜひ行ってみてください。
はい。
一つには配偶者暴力相談支援センターがあります。
はい。
これが DV 被害者の支援の中心的な機関です。
うん。
姫路では姫路市 DV 相談支援センターで電話での相談や面接での相談が受けられます。
うん。
次に警察です。
はい。
今まさに暴力を振るわれているときは迷わず110番してください。
はい。
差し迫った危険がなくても警察に相談しておくことで、その後何かあったときに警察がすぐに対処してくれます。
なるほど。
これらの他には市区町村の相談窓口もあります。
もちろん弁護士への相談も重要ですよね。
はい。まずは暴力から避難することが重要ですが、
ええ、
その後の法律的な問題を解決する上でも弁護士への相談は非常に重要です。
いろんな専門家の助けを借りて進めた方がいいということでしょうか。
はい。
ところで保護命令というのを聞いたことがあるんですが、これはどのような制度なんですか。
保護命令とは簡単に言えば、裁判所が加害者に対して被害者に近づくな、自宅から出て行けなどの命令をしてくれる制度です。
はい。
この命令に加害者が違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、多くの加害者はこの命令に従い被害者の安全を確保できます。
それではこの命令を出してもらうのはどうすればいいのでしょう。
はい。保護命令は DV の1、身体に対する不法な攻撃であって生命身体に危害を及ぼすもの、つまり体に対する直接的な暴力だけが対象になっていて、
ええ、
精神的な暴力や経済的な暴力は含まれていません。
はい。
このような体に対する暴力を受けている被害者は裁判所に保護命令を出してくれという申し立てができますが、
ええ、
他にも満たすべき細かい要件がありますので、申し立てをする前にご相談ください。
相談の際準備しておくべきものはありますか。
はい。暴力の証拠が非常に重要になってきます。
はい。
一般に身体的暴力の有効な証拠になり得る資料としては、
ええ、
暴力に由来する精神疾患や怪我の診断書、怪我の写真や怒鳴ったり罵り声の録音、メールの記録などです。
はい。
また第三者が暴力を見ていればその目撃証言も重要になります。
なるほど。
あとは加害者と知り合ってから現在に至るまでの出来事を時系列にまとめた表や、今まで受けた暴力の詳細について記載した書面を持参されるといいかと思います。限られた相談時間の中で長い夫婦生活や長年の暴力の話を一から思い出して話しているとあっという間に時間が過ぎてしまいますからね。
そうですね。証拠が重要とのことですが、証拠がない場合も多いでしょうね。
はい。しかし保護命令が出なくとも相手から逃げて DV 被害者をかくまう施設に身を寄せるなどして身の安全を確保することはできます。
子供がいる場合も子供の身の安全も確保できますか。
はい。先ほどの保護命令が出されるケースで加害者が子供を連れ戻そうとしている場合、被害者に加えて子供への接近も禁止してもらえます。
そうなんですね。
また保護施設には子どもと一緒に入所できますし、
ええ、
新しい住所に住民票を移動させなくても、
うん、
実際に住んでいるところの学校に子どもを通わせることもできますので、加害者の知らない場所で子どもと生活ができます。
なるほど。いろいろな制度が設けられているんですね。被害者の方は一人で悩まず専門家に相談することが重要なんですね。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。